フリランテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 愛媛の大沢さつきです。今日は SDGs 目標5、ジェンダー平等を実現しよう、目標8、働きがいも経済成長もなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。さあ、今週のゲストは特定非営利活動法人ワークライフコラボ代表理事、堀田真奈さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずワークライフコラボ、どのような活動をなさっているんでしょうか？
はい、ワークライフバランスという言葉がありますが、はい、仕事と暮らしの両立とか調和とか言われるんですが、はい、これを地域の課題と捉えて活動をしています。授業が3つありまして、1つはそのワークライフバランスの推進ということで、働く環境をよりよく変えていくという授業で、うん、働き方改革の推進であったり、はい、まあ、そういう企業の研修講演などをやってます。で、2つ目が次世代育成事業ということで、町の学校というですね、地域の方々が社会の教育プログラムを実施するような休日子どもカレッジという小学生の長期休暇のお預かりであったり、はい、探究学習スペースの町の学校というですね、うん、はい、子どもの学習スペースなんかもやっております。はい、で、3つ目が、コミュニティ形成事業ということで、横のつながりを持つというところを目的に、もやもや座談会というようなですね、うん、座談会をしたりとか、まあ、それこそ SDGs の勉強会をやったりとか、はい、そういったようなコミュニティ形成の勉強会なんかをやっています。
はい、ワークライフバランス、
はい、
分かりやすく言うとどういうことですか？うん、
はい、私たちは、まあ、仕事も暮らしも楽しもうというふうには言ってるんですけど、はい、その仕事というのももちろんお金も稼がなきゃいけないし大事なパーツなんだけども、うん、やはり24時間、まあ、365日自分の人生をやっぱり大事にするというか、はい、そう言って、まあ、本当当たり前ではあるんだけれども、なかなかこうやはり仕事にこう偏ってしまって、まあ、家族との時間が十分取れないであったりとか、まあ、親の介護ができたとか、その仕事以外のことをこうどういうふうに関わっていくかとか、うん、そういうことに悩んでる方って非常に多いと思うんですね。
はい、
まあ、時間の使い方っていうことではなくって、うん、まあ、そういう側面もありますが、はい、それぞれをどう大事にして、まあ、どこを今優先していくかなんていうことをこう考えていく、うん、はい、自分の自立っていうところがテーマになるかなと思います。
はい、私もなんですけれども、うん、
はい、
それができているのかな、うん、どうだったかなって、うん、こう正解なのかどうなのかっていうのがなかなか測れない、ね、うん、部分でもあるかもしれないですね。
そこは他者の評価でもなく、うん、はい、自分自身がそこに納得しているかとか、はい、まあ、自分が選択できているかっていうところなんかが、まあ、評価なのかなと思ったりもします。
なるほど、
はい、
まあ、そういうところから3つの柱で、うん、活動をなさっているということなんですけれども、
はい、
まず1つ目の働き方改革の推進、
はい、
こちらは実際どのようなところで、うん、はい、どのような場面で活動されてきたんですか？
はい、はい、行政と連携、まあ、するような機会も多くあったんですけれども、はい、それこそ松山市さんと、過去はそのサイボーズさんと働き方改革推進会議というですね、
はい、
働き方改革のこうロールモデルの企業を作ったりとか、うん、実際まあ会社単位で風土を変えていきたいとか、まあ、若い人たちがこう定着するような会社にしたいとか、何かこう目的を持った企業さんにこう伴走をして課題解決型でご一緒させていただくこともあるんですが、女性活躍っていう側面で女性がこう働き続けられる環境づくりとか戦力化していくっていうところで、ご一緒させていただくことも多かったです。
実際に活動されてきて、
はいはい、
皆さんのまあ意識というか、うん、上がってきたんでしょうか？
そうですよね、私たちが NPO をスタートアップさせたのが14年前ですけども、うん、その時に比べると随分とこう見方が変わったというか、うん、ワークライフバランスっていう言葉もまだまだ浸透してなかったですし、はい、なんなら子育て中の女性の まあ、個人の問題というふうに捉えられがちなところだったのが、うん、今はその女性だけの問題ではなくって、でかつその子育ての問題でもなくって、仕事と仕事以外のことをどう兼ね合っていくかっていうのはもう老若男女問わずの問題っていう認識にはこう変わってきたのかなと、はい。
それから柱の2本目ですね、次世代育成事業、こちらは夏休みに休日子どもカレッジというものを開催するということなんですけれども、こちらはどういった内容になるんですか？
3つのマークを目指す姿があって、1つはやはりあの保護者の方の仕事と子育ての両立っていうところの側面で、預け先っていうところがなかなかない、特に小学生の長期休暇においては児童クラブも満杯で、
そうでした、
ねそう、家で留守番をさせるにも不安がありますし、おじいちゃんおばあちゃんにもねやはり限界もありますし、ただ家にいるじゃなくて体験をさせたいというね、そういう親の願いというのもありますし、でもう一つはその子どもたちの人材育成といいますか、成長の側面というのがありまして、今子どもたちっての近所に出てこう子どもたち同士でコミュニケーションを取る機会がすごく減ってるんですけども、でまあ、そういったところでコミュニケーションを磨いてたのが、そういう側面がないからやはりコミュニケーションを取る機会がない、なので安心して、まあ、言うたら喧嘩ができるとか、あの体験ができるっていう場所を意図して作らなきゃいけないという、そういう子どもたちの成長の側面っていうのと、3つ目はそういう場所を通じて街づくりの視点っていうのがあって、今あのどんどん地域との関係性って希薄になっていってるので、そこに企業の方とか地域のまあお年寄りだったり学生も来るんですが、いろんな地域の方と触れ合って地域をこう感じていくというか、好きになっていくっていう側面っていう、この3つを大事にした取り組みで小学生の子どもたちをお預かりしています、
こちらは、すぐにいっぱいになったというふうに伺いましたが、
受付しても1分経たずにもう終了という状態で、
1分、
定員40名枠なんですが、そこに60名ぐらいの方からお申し込みいただくという、本当に申し訳なく思うくらいいっぱいになってしまって、またこういう場所を増やしたいなっていうふうにも思ってます。
そういうところからもあの堀田さんの活動が多くの方から求められているんだなということが分かりますね。
ありがとうございます、
それでは、最後に堀田さんの未来に向けたメッセージをお願いいたします。
あの私の仕事の軸は、働くことも暮らしのことも諦めずに自分ごとで考えられる人や企業を増やしたいっていうところなんですけれども、こうだから仕方ないとか、女性だから仕方ないとか会社が言うから仕方ないとかじゃなくって、じゃあどうすればお互いいいかっていうことを考えられるような人に私もなりたいですし、そういう、子どもたちとか人が増えていけるように、まずは目の前のことを頑張りたいと思います。
今からも頑張ろうって、背中を今日押していただけました。
こちらこそです、
これからもたくさんの方が幸せに生きられますように、ご活躍を応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは特定非営利活動法人ワークライフコラボ代表理事堀田真奈さんでした。堀田さんの活動は SDGs の目標5、ジェンダー平等を実現しよう、目標8、働きがいも経済成長もなどへつながります。ワークライフバランスが私たち働く世代だけのことだと思っていましたが、全世代の方に関わることなんだと気づきをいただけました。社会の中で自分らしく生きていくことを改めて感じました。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。